ご機嫌いかがでしょうか。中村クーミンです。前回3月2日配信分のフラワーステーションお聞きいただいた方にはちょっと宣伝してあるんですが、最後の方でですね、新しい企画をいよいよスタートさせますよってなことをおしゃべりしたんですけれども、早速新企画スタート配信号とさせていただきます。実はクーミン運営しております花言葉辞典というサイトがあるんですけれども、去年の夏その花言葉辞典のメールアドレス宛てに画像を自分のブログで使わせていただきたいんですがとメールをいただきました。で、その方が実はお花をたしなんでらっしゃるということが分かったんですね。フラワーステーション始まって以来初めてのゲスト企画でお届けします。ご登場いただくゲストは小林聖光さんという方です。ちょうど東京銀座のデパートの7階の催し物会場でですね、手掛けてらっしゃいますいけばなの作品をいけばな展に出品なさっているということで、会場に行って押しかけ録音をしてまいりました。では早速お聞きください。ではフラワーステーション記念すべき第1回目のゲストということでね、やっぱり王道で生け花をたしなんでらっしゃる方から始めようと思いまして、ぴったりの方を私見つけてまいりました。ご紹介しましょう。小林聖光さんです。
どうも、初めまして、小林聖光です。
では早速お話伺っていきたいと思いますが、小林さん、華道を始めになりましてどのくらいになられるんでしょうか。
はい、今年で3年目というまだ若輩者でございます。
はい、そもそも始められたきっかけというのは何かあったんですか。
はい、たまたまうちのですね、福井家元とですね、別のお仕事で友人関係だったんですが、はい、でそこで何度かそのお茶席に呼ばれる機会がございまして、でそういったお付き合いが進んでいく中でですね、まあ、たまたま靖国神社で、はい、献花展、要はお花を献上する展覧会ですね、っていうのがありまして、でそれに出してみないかというのがきっかけで、それで本当に華道なんかやったことない自分がですね、一回出したんですね、はい、でそれでもう魅力に取りつかれまして、そこからお花の稽古を始めるということになりました。
さあ、そして現在お稽古されている流派について教えていただきたいんですけれども、
はい、清華古流、清華流という、流派でございまして、今年で創流97周年目という、そこそこ歴史と伝統のある流派なんですけれども、はいはい、
そして小林さんがお考えになる、まあ、その清華流の特色だとか良さっていうのはどんなところにあるとお考えでしょうか。
そうですね、華道というのはですね、お花だけでなく、まあ、花器ですとか、あといろんな装飾物を使ってですね、表現をしてまいりますので、本当に解釈を広げていくと総合芸術といいますか、非常に幅広くなってくるんですが、まあ、東流に関してはやはり花自身の美しさというものをですね、最も重要視をしておりまして、で花を生かしてあげるということが本当に重要なコンセプトなんですね。ですからあまりこう花をこう加工することなく、自然の状態でその花の一番いいところを際立たせてあげるというところが一番の魅力であり、根本に流れているものだと思っております。
なるほど、いろいろこうね、お花も流派ありますけれども、やっぱりそのお花、花材の持っている魅力を最大限に引き出すためにはどうしたらいいか、そういったことを一番大切に持ってらっしゃるというふうに考えてよろしいですか。
そうですね、まさしくその通りです。はい、
さあ、そして小林さん、ホームページ等でですね、中殿とまだ中殿の駆け出しというふうにですね、いろいろ書いてらっしゃったので、私この中殿というのはズバリどういった位置に当たられるのかなということをお聞きしたかったんですけれども。
そうですね、まあ、東流に関しましては4つ の, クラスがありまして、まず小殿、その次が中殿、でその次が奥殿、で最終的に師範というものになりまして、その時点でお弟子さんが取れるという4つの段階があるんですが、まあ、私のその中殿というのは、そうですね、さしずめ中堅社員といいますか、役のない中堅社員ぐらいの感じで、一番こう自由にやれるいいところじゃないかなと思っておりますが、はい、
そうするとこう師範への道のりっていうのはあとどのくらいかかるのかなってご自分で思ってらっしゃいます？
そうですね、順調に来ましたらあと2年ないし3年ぐらいではいけるんじゃないかと自分では思っておりますが。
さあ、そして現在お稽古なんですけれども、どのような感じで行ってらっしゃるんでしょうか？毎週何曜日で月に何回とかそういった感じなんですが、
これも、まあ、東流の特色だと思うんですが、まあ、お弟子さんの中には国際線の CA の方ですとか、はい、まあ、僕と同じようにモデルの方とかグラビアアイドルの方だとか、あとかなりこう時間にこう不規則なお仕事の方が非常に多いんですね。なので、まあ、月3回という回数を決めまして、であとは家元とのスケジューリングで曜日とか時間とかはもうフレキシブルに決める、その月ごとに決めるという感じで、もちろん変更もあるということでやっております。
じゃあ結構自分のスケジュールに合わせてスケジュールが組めるということですね。かなり自由があるということなんですね。フラワーステーション、さあ、そしていよいよ今回の出展作品についてお話を伺っていこうと思うんですが、花材大体教えていただけますか？
はい、まず取材がですね、石化柳というものでございます。で、お花の方がですね、ピンク色のお花と白いお花がありまして、こちらがデンドロビウム、そして、ちょっとスミレのようなこう繊細なお花が、リュウココリネというお花を使わせていただきました。
さあ、そしてズバリ今回この花材と向き合ってですね、こんなイメージ、こんなものを表現してみたいなとパッと第一印象で思ったことというのはどんなことでした？
そうですね、お花を見てというよりも今回その作品を作るにあたって、最初にそのテーマを自分の中で決めたんですね。まあ、それがまあ、言うなれば、まあ、癒し人たちへの癒しという感じで、本当にこの作品ちょっと作る前に友人とかでやっぱりこう看護をしてらっしゃる方とか、あと、まあ、恋人の方が病気になっちゃって、いろいろと面倒を見てるという友人が何人かおりまして、でそういった友人たちが非常にこう疲れ切っているという状況があったんですね。やっぱりそういう人を癒している人たちを癒してあげれるような作品が作れないかなということで、そのテーマを膨らませたという感じでしょうか。
すごくね、ピンク、そして紫、あとは写真を撮らせていただきまして、ちょっとフラワーステーションの方に画像アップさせていただきたいと思いますけれども、本当にね、癒されますよ。今目の前で見ながら お話しさせていただいてるんですけれども、やっぱお人柄も花に伝わってきますね。
それは確実に反映されると思います。はい、
今回この作品なんですけれども、制作の所要時間ってどのくらいかかられました？
ですね、まずこの石化柳を、やるのに1時間半ぐらいちょっとかかってしまいまして、で事前にその下池と下準備をしてから会場に臨んだんですけれども、いざ会場に着いてからはお花を、まあ、刺すだけでしたので、それはもう10分少々でできました。一番やっぱ取材 の加工が非常に難儀しましたね。はい、
じゃあ苦心した点はとにかくその取材の加工ということだったですか？
はい、そうですね。
さあ、そして逆にですね、ここはぜひ見てほしいところだった、そして自分のイメージ通りにやれたっていうようなところっていうのはございますか？
そうですね、僕 の個人的なモチーフなんですけれども、稽古の作品でも一応ハートというのをですね、モチーフにしてまして、必ず作品のどっかに僕ハート型を隠してるんです。
ハート
で、そのハートのまずドームを作ってるんですけれども、その中に白いですね、デンドロビウムをまあ、ちょっとこう そそり立つような感じで刺してあるんですけれども、やはりそのやっぱり心の中に皆さんこうプレシャスなものをですね、いつも忘れずに持っておいていただきたいなっていう、そのイメージをですね、形にしましたので、その辺も見ていただけるといいなと思います。
なんかこう心の中にある一番こう大切なものみたいなものがその白い花で表されているという感じですか？
そうですね、そういう意味ではその花材を見たときにそういったイメージがポンポンポンと具体的に出てきたという感じでしょうか。
お送りしておりますのはフラワーステーション新企画、題しまして花のある人々ゲストトークの前半部分です。今回の初めてのゲストは小林聖光さん。銀座で催されております生け花展に伺いまして、押しかけ録音をしてきちゃいました。中ほどで小林さん、実は私モデルもしているんですけれどもとお話しなさっていますけれども、小林さんにはですね、また新たな顔がございます。後半部分ではそのあたりについてもさらに踏み込んでズズズイッとお話を伺っていますのでね、後半部分もぜひお耳を拝借。